どうも、オレンジです。書店に行って、本を2冊買うときの組み合わせって結構悩みますよね。本です。世の中全部種にしようとの味、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本1冊を読もうと思うとハードルが高い。そこでまず30分読むところから始める企画です。監督編と30分編のとあと3分読書ですねの3本立てに分かれておりまして、監督編では気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションします。30分編では気になる本を30分だけ読んでみてひとまずの感想と期待を話します。ということで、前回30分で編で紹介したのが、川出書房新社さんから出たばかりの仏教の知恵が学べる日々の言葉という本でございました。増野俊明さんというね、現役住職の方が書かれた本でございますけれども、まあ、こちら今回監読してきたので、そちらをプレゼンテーション形式で紹介していければと思っております。
はい
はい、ということでですね、仏教の知恵が学べる日々の言葉、こちらはですね、私たちの暮らしに溶け込んだ意外な仏教由来の言葉たち、生きる支えとなる禅僧の教えとともに80語を解説ということで、日常的に使う言葉の中に、実は仏教から始まっている仏教由来の言葉っていうのが、まあ、大量にあるんだよということで、その一部ですかね、80語を、まあ、紹介しつつ、それについて解説するという本で、見開き2ページに一つの言葉が書いてあって、それがまあ、パート1からパート8、8まで、8章に分かれて、それぞれなんか、いろいろテーマがあるんですよ。人との関係とか、感謝、愛とか、心とか、語呂とかね。それぞれのジャンルごとに、まあ、様々なことを紹介してくれるというものなんですけど、これ僕、まあ、読んだ時に、まあ、その言葉の由来が意外だっていうか、あ、なるほど、こんな言葉も仏教由来なのかとか、確かにこれ字面だけ読んだら何のことを意味してるのかよくわからないけど、あ、なるほど、仏教的にはそういう意味合いがあるのねみたいな楽しみ方、その語源の由来を知るという、僕個人的にもすごい言葉のその作られ方とか、あ、言葉の生まれ方とか言葉の由来とかすごく好きな人間なので、そこら辺の興味という点でもすごく面白い本でしたし、まあ皆さんも多分読んでみると意外な由来、理由みたいなことを知ると面白いと思うんですけど、それプラスアルファ、そこの、この一つの言葉の最後あたりで、仏教的にはこういう教えがあるんだよ、こういう考え方があるんだよっていうことを教えてくれているので、なんか自分の人生の中で、あ、こういう考え方にしたらいいんだなとか、こういう行動を取ればいいんだなみたいなことを毎語こう80語それぞれで、まあ、考えさせてくれる。もちろんそれはそれぞれの言葉で共通する仏教的な考え方、仏教哲学みたいなものもあったりするんだけど、そこら辺がすごく、まあ、分かりやすくもあり、そうか、仏教すげえ不景なっていうか、ものすごく考え尽くされた先に、仏教っていうものがあるんだなということを、まあ、理解させてくれる本として、すごくいい本でした。で、僕自身、まあ、一つ一つの、その教えとかを見ていて、今の、まあ、日本っていうくくりでいいのか難しいんですけど、特に、無宗教な方、まあ、信仰がない方っていう方が多いとされる、他の国に来る、アメリカだったらね、キリスト教とか、それぞれの国ごとに、まあ、主な、宗教ってあったりすると思うんですけど、日本はそれが比較的薄いと言われている人なんです、国の、になってるんですけど、昔はね、江戸時代とか、それこそ、仏教とか、それ以前からもね、仏教から、まあ、途中から、まあ、キリスト教が入ってきたりとか、いろいろな歴史を経てきているので、改めて今の日本において、下手な信仰宗教とかに行くよりは、もともと馴染んでいた仏教に、戻るというか、仏教的な教えを根底でこう、持っておくといいんじゃないかなっていうことを改めて思わされる。まあ、なんか宗教関係みたいになっちゃってるんですけど、仏教は、かなり汎用性が高いし、なんか、なんだろう、特定のこう偏った思想に行くというよりは、もっとなんかフラットな思想に近づけるための手段みたいなことを要所要所で入れ込んでくれている感 感じがして、僕普段から、個人的に日記で、日記を書いていて、その中で、なんかこうしたっていいなとか、こうしたらもっと世の中、平和というか、もっと豊かな社会になるんだろう、なるのになと思っているような、その、こうしたらいいみたいなのが実は仏教のそれぞれの一つ一つの教えの中に入ってたりしたので、ちょっとこれを一気にね、85とか読んじゃうのなかなかもったいなくって、断るごとにちょっと開いて、パッと開いて、最後の方で書いてある教えでできてないことがあったら、あ、これできてないな、これ直そうみたいな、中間化するのにちょっとぴったりな本なんじゃないかな。僕は、アドラー心理学って嫌われる勇気とか幸せになる勇気とか数年前に流行りましたけど、ああいう感じで、この仏教の考え方みたいなものを、なんか日本国内におけるブームに改めてしたら面白いとか、なんかより良い社会じゃないかなみたいなことを思わされる本でした。ちょっと具体的な言葉の面白かったやつとかを紹介すると、例えば、どっこいしょっていう言葉がありますと、つい口から出てきてしまうんですけど、これは実は、六根症状という言葉で、六根っていうのは、人間の持っている感覚器官、目とか耳とか鼻とか、舌とか、体ですね、心の5つに、意識を加えた6つを言いますと。それをきれいにすることっていうことで、修行するためにはこの6根体と意識を、いつでもきれいな状態に整えておきたいということで、ひたすら、修験者の方々が、どっこいしょっていう言葉を言っていて、だからこの普段疲れていて、五感が鈍っているというかね、いろいろ体がガタガタ来ている状態で、どっこいしょって言うんだけど、そういう時に六根症状っていうふうにどっこいしょを言い換えるとまた意識も変わってくるんじゃないかなみたいなことを書いていたりとか、こういう感じで意外な言葉の意外な由来とかも面白いですし、さっき言った通り一つ一つの学びというか、普段の生活の中で活かせるような意識の変化、動き方の変化みたいなことを及ぼせるような本になってますので、一つ一つエピソードすごくわかりやすいですし、すごく腹落ちするようなものばかりでしたので、よかったら仏教的な考え方の入門書、入り口としても面白い、わかりやすい本になっていますので、よかったら、聖書代わりにと僕は言いたいというか、海外だとね、当たり聖書持ってるみたいな話聞きますけど、なんか聖書代わりになる、一冊なんじゃない、般若心経よりもさらにわかりやすいようなものになっている。で、1100円ですので、おすすめ、気軽に手に取れますので、おすすめでございます。はい、ということで、何か質問などありましたらお願いします。
すいません。
あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます。手を挙げていただいてね。
この度は、とてもありがたいお話の方、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。すごい丁寧でね、ありがとうございます。
本当にありがたいお話で、
僕の話はそんなありがたくないかもしれないですけど、はい、ありがとうございます。
本当にありがたい。本当にありがたいなという気持ちでお聞きすることができました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。あと質問はないですかね。あとご感想だけでももちろんいいですけど、ありがとうございます。質問は何かありますかね。
大丈夫、これは以上だそうです。皆さん涙を流して聞いてらっしゃいますので、
ああよかった、あそういう感じになりましたかね。そっか、やっぱり宗教についての本になるとそういう感じになるのか。そっか、ありがとうございます。よかったです。皆さんが涙流ちょっと感じてくださってるっていうのはね、すごくありがたいことですので、ぜひね、この本、僕の話だけじゃなくてね、中身本当に面白くて、本当に一つ一つが学びがあるものでありますので、買ってみて。そっちのそちらでね、物販もやってますので、よかったらそちらで買っていっていただければなと思っております。
はい。本当、はい。どうぞ。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、監督編以上でございます。続きまして、30分編ですね。30分だけ読んでみるってやつで、今回選んだのが、82年生まれキム・ジヨンということで、2018年の12月に、筑摩書房から出ている、韓国のね、チョ・ナムジュさんというか、方が書かれた本を、斉藤真理子さんという方が訳されて日本で出版されて、かなりヒットして、韓国ではね、130万部とか売れたりとか、今度映画化もされるみたいなことで注目を集めている作品でございますが、
はい、
まあこれ、僕はですね、まあ、買ってみたんですけど、まず最初に、30分かけてというところで、ストーリーブックというですね、まあこの本を日本国内で販売するにとって、まあプロモーション代わりにもなるようなものということで、無料配布をされているストーリーブックというものを今回なんですけど、読んできました。で、この本自体がですね、まあ、まあ、イラストも含めていろいろと紹介されている、本の中の一節みたいなのをピックアップしつつ、あとはね、家系図。この主人公が、キム・ジヨンさんって方なんですけど、キム・ジヨンさんという方がどういう、過去のというか、祖母がいて、祖父がいて、父親がいてみたいな、その、人間、人物相関図みたいな、人物相関図じゃないか。まあ、まさしく書けずですね。みたいなものが書いてあったりとか、あとは、まあ、それぞれの、まあ、彼女自身が、まあ、現在33歳、この作品の時点33歳で、幼少期から、高校生の時期、まあ、就職してから、それぞれのステップの中で、まあ、ある種、女性だからこそ受けてきた、まあ、社会的な差みたいなもののエピソードの一節をね、こう抜き取る形で、紹介していたりします。父親から言われた言葉とか、母親から言われた言葉とかね、それぞれの人生のステップの中での、心ない一言みたいなものをピックアップして紹介されていて、これだけ読むだけでも、ああ、そうだな。これは別に韓国だけの話ではなくて、日本でもそうだし、すごく、なんて言うんだろうな。僕は、まあ、あくまで想像しかできないですけど、その、状況における大変さっていうことがすごく、伝わってくるような、引用というかね、なんて出しがされていたりとか、あとは、その統計で、この、キム・ジヨンという作品の中で扱われている、まあ、男女格差、男女性別の、差別みたいなものの、データみたいなものも韓国と日本を並べる形で、紹介されていたりします。まあ、ここら辺も読むだけでも、その、自分自身、僕自身が、あと認識していなかったような、そこの差っていうこともあったし、特に、まあ、日本のことはある程度そのデータでこういうふうになっているみたいなものは、ニュースで取り上げられたりするからわかるんだけれども、韓国がどうなってるのかってことは全然知らないことだったので、そこを知る意味でも、こういうものを、まず最初にね、このストーリーブックを読んでみて、その先で、興味を持ったら、実際ね、本誌の方、82年生まれ、キム・ジヨンという本の方を手に取ってみると良いんじゃないかな。特に、まあ、今年の10月ですかね、映画が公開されるというタイミングでも、日本でね、公開されるというタイミングでもあるので、この機会に、まあ、フェミニズム的な文脈だけならず、多分おそらく、その、人生そのもの、どういう人生を、この人たちが歩んできたかっていう小説ではあると思うので、それを一つ知るというか、特に男性の方ですね、自分にはないような視点とか、経験というのはおそらく多く描かれているような作品だと思うので、このタイミングにぜひ読んでみるといいんじゃないかなと思いました。次回ね、監督編で、それ全体を読んでの、感想みたいなこともちょっと お話ししたいなと思っております。
いや、ぜひオレンジさんのデータはさ、多分いくらでもニュースとかで知れることもあると思うんですけど、この文学になってるっていうところだと思うんで、どういうふうに響いたかとかさ、客観的な情報はもう、もはやいらないというか、オレンジさんが何響いたかって話をちょっと次回聞きたいなっていう感じがしますね。
ありがとうございます。そこら辺のね、感情優先で次回語っていきたいなと思っております。では、ポンさんの3分読書のコーナーお願いします。
はい。今回、 吉村明さんの破獄という作品をちょっとご紹介したいと思います。
うん。
この作品は犯罪史上未曾有の4度の脱獄を実行した、無期刑囚佐久間清太郎、これは本当にいた人の話を、元にしてる話なんですけれども、
うん、
実際この作品の中では、まあ、脱獄する話が、まあ、出てくるんですが、
うん、
これがね、なんとあのドラマ化されてまして、NHK で。
ほう。
主演が尾形健なんです。脱獄
師。うん。
で、それを取り締まる、
そうだ。
うん。そう。監守が、金太郎でおなじみの、名前忘れちゃった。あの人ですよ。津川雅彦。なんです。
おなじみ。サラリーマンの子ね。
そう、僕はだけど、
前田敦子のモノマネの方かと思って、はい。
ただもう、その、金太郎で言うてる時代の津川雅彦って、全然ないですよ。もう、本当に、あ、もうギラギラの、もう、油が、ま、眉毛の端っこからこぼれ落ちるみたいな、まあ、そんな頃の、まあ、尾形健と津川雅彦の対峙で、うん、これがね、めちゃくちゃね、もう、オープニングから、こう、尾形健のケツの穴に、津川雅彦が指、入れるところがあるんですけど、めちゃくちゃ面白そうなんですけど、録画が15分で終わってしまったっていうショック。で、見れてないんですが、まあちょっとね、うん、原作がたまたまうちにあったのを読みたいなと思ってるんですけど、ちょっとまあ解説読んでね、うん、これ面白い視点だなと思ったんですけど、
うん、
つまり、脱獄囚ということなんで、まあ、無所に入ってるんですけど、無所に入っている人たちはどこかに逃げるっていう風なエネルギーがある。ところが、うんうん、例えば、これあの、226事件とか起こるのね、外でね。で、そういう外の環境とこの中は違うんだよ、みたいな話が出てくるんだけど、うん、やっぱり影響を受けるんだよね。その外が騒乱してると、内側が、みたいな。で、その時に、閉じこもっているっていうふうなことは、出るなっていう拘束性とか、ここの中厳しいっていう環境があるから逃げようっていう気持ちになるんだけど、もしここが快適な空間になったら、出なくてもいい。のかなみたいな話になってくるんですよ。
うんうんうん。
これ、こう、僕らの頭の中ってことね。つまり、
うん、
今僕らはコロナで外出ないってことを選んでるわけですよ、
うん。
出たいっていうエネルギーを失ってるかもしれないと。で、これ、だから、うんうん、いいか悪いかの話じゃないですよ。だけど、閉じ込められてる世界の中から飛び出ようとするエネルギーっていうのは、つまりこの僕らが今、この社会ね、この社会の中から、飛び出ようとかルール破ろうみたいなことを選ばないのってのは何なんだろうかみたいな、ちょっとメタで考えると、うん、これって単に悪いした人が逃げ出すって話じゃなくて、僕らってもしかして閉じ込められてんじゃないかみたいな視点で見たらどうだろうかみたいなことが解説に書いてあって、
うん
うん、深いぞというふうに思って今破獄を読みたくなっているところでございます。
なるほどね。
はい。いやまあまあね。
これドラマは手に取る手段はあるんですか、今は。
これはね、再放送の再放送を期待しております。
なるほど。
BS12 あたりかな。
はい、はい、
はい。はい。ということで、吉村明の破獄でした。
はい、ありがとうございます。今回、30分読書では、監督編としてね、仏教の知恵が学べる日々の言葉。そして30分編として、82年生まれ、キム・ジヨン。そして、3分読書で吉村明の破獄ですかね、を紹介させていただきました。お送りしましたのはオレンジと、
やっぱり書店ね、なくなってほしくないんで、ちょこちょこ買いに行こうと思います。おふつ、ポンでした。
タネラジー、また。